ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、お送りするのはハンスケさんはいなくて、私スノーと
はい、高野と
はい、ミリーと
小関でお送りします。
はい、なんか新鮮な感じというか変わった感じが
します。西から行ってみました。
はい、西から行ってみました。はい、はい、まあ、私はなんか忙しいような忙しくないようなドタバタして週末だったんですけど、インテルマックに変えてやっと
1000、
はい、やっと2000何年代
少し
2000年代2005年代ぐらいに現代に追いついた私ですが、すごい何て言うんでしょう、移行するのに移行アシスタントとかいうのがあって本当は便利なはずなのに、
はいはいはい、
3回もクリーンインストールやり直したっていう、まあ何か使い勝手が使い慣れてないというか、説明書なりそういうのを読んでないでいきなりやったのかしら間違いで。やっと、それで日曜日一日潰れて、やっとなんて言うんでしょう、通常業務に戻った感じです。はい、のスノーと、はい、では、西からどうぞ。
ここ2日お休みだったんですけど、今日は午後からがっつりユーストリームで、とある委員会中継を見ておりました。あんなに長いと思わなかったんでびっくりしたんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、それはまあ、いつどの機会に、
はい、
ということで。
はい。
はい。
あ、私、今日ハードディスクが潰れてしまいました。なんか、よく潰、なんか、よくしょっちゅう言ってるんですよ、私。だからやっぱりね、最近横着になってというか、すごく大きいデータ扱うようになんかハードディスクが大きくなるとなってくるじゃないですか。なんかもう200ギガとか転送しなければいけないですよね。
はいはいはい。
で、なんかもう、そのバックアップも半日ぐらいかかったりするときあるんですよね。で、やっぱりなんか、今日思ってたんですけど、そら、こんだけデータ流したらハードディスクも嫌がるわなという、ことをひしひしと思いながら、なんというんでしょう、ハードディスクの温度が下がるようにという祈る気持ちで、はい、手でも扇風機を当てながら作業しております。
なんか久しぶりに肉体労働して
動
いてみたいになってました。フォトスクランブルの方で詳しくは話してますんで、
はい、
よろしければそちらもお聞きください。
はい。
はい、
ご苦労様でした。はい。
ノーサーズフォトスクランブルは、写真に関するああでもないこうでもない、くだらない、面白い、役に立たない、そんな話題満載。ノーサーズフォトスクランブルは毎週金曜日配信。聞けの朝。
今回は、西の維新に切り込む、はい、すごい番組になっており、
はい、
なぜまあこれいろいろ言い出しっぺは西の人だったんですけど、僕もすごい唐突っていうか、まあ維新って言ってる人たちがいるのは知ってたんですけど、すごいこう、まあまず選挙で激しく勝つっていうのも非常に唐突な印象があったのと、まあ、関西の人が あそこまで熱くなるんだってすごくびっくりした。まあちょっと若干関西に住んでたこともあるので、もう少しなんかこう車に構えてるっていうかね、そんなに真面目な言ったら悪いんですけど真面目なっていうか、こうなんかすごい突き詰めちゃう人ばっかりのような気はしなかったんですがなぜかこう維新だと盛り上がって、 おまけになんか、僕の大嫌いな、こう、君がよだとか言い出してるんで、大丈夫なのかとか思ったら、高野さんが、あ、取り上げないんですかっていう。
もうこれ、スノーさんのね、はい、格好の。
え、僕のために
格好の。
ものになるんじゃないかと。
はい。まあ、そんなところで、まずちょっと、すいません、現地報告を、なんか、こんな感じですっていうのがあれば、選挙運、まあ、選挙運動直接は関係、お二人は関係なかったのかもしれないですけど、うん、場所的には。
まあ、市が投票ですからね。
そう
ですね。うちの
部屋に挟まってる。なんか、はい、外でしたね。
全然もう無投票。
そこから見るとどんな感じ？
いや、でも私、大阪はかなり心配してますよ。まあ、子供も住んでるっていうのもありますけど。
ああ、はいはい。
なんて言うんでしょう。市長って、まあ、大阪の市って市長って言ってもすごい権限持ってるじゃないですか。町も大きいですし、例えば堺市だって政令って指定都市ですし、
はい、
で大阪市だってむちゃくちゃ人が住んでるわけで、まあ、なんて言うんでしょう。経済規模だけで見るとね、かなり大き
い
市でもありますし、なんか、まあ、知事と全然意見が合わなかったりするじゃないですか。
そうですね。
で、ケチョンケチョンのなんか泥仕合的な。あ、特に、まあ、平松さんという方とは、
はい、
なんか意見があんまりお会いにならないみたいな形で、
うん、
なんかあれですよね、移転の問題一つとってもスムーズにいったりしないので、その間やっぱりお金が動くのでね、ロスになったりしないのかなとか、はい、そのロスって言ってもなんか滋賀県がロスするのと違いますしね、経済規模が。
あ、なるほどね。
まあ、若干そんな感じでは私は見てたんですけど、高野さんどうですか？
いやね、でも、もう、橋本なんていつもなんか、突飛なこと言ってる。うん、他の県の多分、じいさんも言わしといたってことは言わしといて、うん、で、なんか、利益になりたいことをうまく取り込んで、関西広域連合とかね、
う
ん、そんな枠組みになってきたわけで、うん、まあ、元気がいいじゃないか、若者みたいな。
若者。若者。
もう若者呼ばれ。
若造よ。若造よ。
若造。
なるほど。
まあ、この中で、いいの悪いのはかなりね、それぞれの有権者の皆さん、ちゃんと耳を通してるんじゃないかなとは思ってるんですけど。
はい。
うん、だから、今回のね、この、君が代の話は、そんなに、その後盛り上がってないような気がするし。
あ、そうなんですか。
そう、ね、私、まあ、君が代の話だけ言うと、うん、大阪のおばちゃんがローカル番組でインタビュー答えたんですけど、
はいはい、
知事が一生懸命言わなくても、サッカーでもしたらみんな、
うん、
まあ、旗に向かって、泣きながら出会ってるから、そんでええ違うのって言ってる。
ああ。
いや、私もそんでええ違うかなと、別に強制しなくってもって思ったり。まあ、
おばちゃんが一番正論だから。
なるほどね。
まあ、私は結構まあ、ちょっとスノーさんとは違って、旗印好きなんで。
はい、
結構やっぱり、私アメリカの国歌が流れてても、やっぱちょっとビシッとしてなあかんかなと思ってしまう方なので、
はいはい、
ちょっとその辺はちょっとスノーさんの感覚は違うんですけど。
いや、僕も別に日の丸と君が代じゃなければ、
はい、
多分 OK だと思うんですけどね。やっぱり背負ってるものっていうか、こう背景に隠れているものが非常にきな臭いので、
その邪悪なものが許せない
そうそう
ね、その大阪のおばちゃんの心をわしづかみにしたのが、知事のトークでもあるわけで、
あ、なるほど、
先導者なんですね、根本的にね、
うん、
でこいつが敵だって言って、こいつは敵だから潰せわーって言って煽るのがすごくうまい、
はいはいはい、
のでそこら辺はまあみんなよく踊るよなーとか思いながら
確かに、まあ石原都政と同じようなスタイルだったり、あるいは小泉のね、小泉劇場とも非常に似たようなスタイルだなーって、細かく言えば違うところもあるのかもしれないけど、
はいはい、
とりあえず何か敵を作るっていうところ
で、ね、多分ね、橋下さん自体は君が代と日の丸どうでもいいと思ってますよ。
そうでしょうね。テクニック的にこれを使いたいみたいな。
あれを に対して迎合する公務員は敵でありにしたいだけなんで、本人別に愛国者でも何でもないと思うんですよ。だって別に旗をあげるわけでもないでしょ、自分自身に。でもしくはあとはあの維新の会の議員さんたちは自分が来賓席に座って、客がみんな立って自分の方を向いて歌ってくれほしいわけ。だって別に君ぐらいじゃなくてもいいんですよね、あれは自分に向かって歌ってほしい人じゃ
ん。
あれですかね、まあ、なんか中世の誓い的な歌にしたいんですかね、それは。
それはあると思いますよ。
まあ、はい、なんか、
こう割と象徴的なのは、式典に歌があって歌に対して歌って歌うのは当然である、
あ、はいはい、
っていうのであって枠に対しては割と皆さん反対しにくいじゃないですか、当たり前だよね、なんで当たり前のことをしないの、当たり前のことをしない公務員は敵だよね、っていう論法なんで、まあみんな煽られるの好きだなと思うんです。だからそれに対してそういうことを言うのは何事だ、向きっていうのは、向きって言ってるから役に立たない公務員だ、やっぱり潰せっていう風に煽られて、でおばちゃんたちはみんな熱狂するわけです
よ。おばちゃんたち、おばちゃんたち、
わかりやすいのですよね。
確かにおばさん連中と言いましょうか、なんか橋本さんは人気はやっぱりあるような気がしますね。
でしょうね、
はっきりものを言うっていうのは、はっきり言ったことが正しかろうが正しくなかろうが人気が出るもんですね。
そうですよね。なんかちょっとあの大阪市の平松市長がちょっと若干、ま、かわいそうな感じはしますけどね。同じようなこと言っててもなんかあの評論のされ具合がものすごく違うんですよね。
あ、なんかちゃんと反論すればするほどなんだかわかんないけど、なんか理屈ばっかり言ってるやつって言って、アクション少なるんで、だから結果、別にね、大阪府をどうこうしたいっていうのは多分ないと思うんですよ。
じゃあ何やってる？俺の言うことを聞け政権、聞け政権なんだ。政権っていうか。
喧嘩して、自分はその成果を上げられる人だという印象を、だって、実績はどうでもいいんですよね。だって、なんだっけ、大阪府黒字になりましたって、一生懸命アピールしてるけど、なんで黒字になったかって言ったら、借金増やしたからで。負の借金増やして、相対的に黒字に見える。けど、いずれそれ償還しなきゃいけないんでしょう。その頃は多分任期終わったか知らないと。
得意の国家と同じパターンですね。
自分が勝つっていうのが大前提だから、今自分が任期にある間に、とりあえずどうにかして、あとは逃げ足はのちゃんといつも通り早いので、あ、いいじゃないですか。
すごい身も蓋もなくなって
思うんですよ。
まあでもそのところはなんか関西の原動力がやっぱり大阪だからっていうことで、なんかすごい一時はなんか福井県、まあ嶺南ってもともと一時明治時期滋賀県だったんですけど、まあ原発もあって関西のなんて言うんでしょう、そのエネルギーの供給の元とかっていう、まあ京都に近いから立地的にも関西圏にも入るんですけど、そこら辺まで含めた広域圏でやっぱり、でもね、住んでる私前から思ってるんですけどね、多分関西って、神戸からですけど、まあ、北摂っていうか、まあ、大阪、まあ、摂津の国の北側なんですけど、まあ、梅田ぐらいですよね、そこから京都にかかるぐらいが何て言うんでしょう、関西って呼ばれてるとこで、多分滋賀とか、こんなこと言ったら怒られるかもしれませんけど、和歌山の人とか、ちょっと高野さんとこも危ないかもしれないですけど、多分扇風機 って例えるとやっぱ裏側なんかなってよく思いますよ。
ああ裏感は特にありますね。
裏感は特に。
だからやっぱ風が当たってるのはやっぱり、でもどうしてもそう、あの距離的にもみんな近いですからね。もう、あの、須藤さんお住まいになられたり、特にお感じになられるでしょうけど、もう30分かそこら辺ぐらいで移動全部できるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。割と狭い区域なんで。
狭い区域なんでね。そう思うと、なんか関西とか、地域連合とかって言ってるけど、なんか、気がついたら、なんか滋賀ってないんですよね。
まあ、それはいいことなんじゃないですか。
いや、どうなんですかね。いや、私、だからね、兵庫県でもね、こんな高野さんに一回聞きたいぐらいだったんですけど、兵庫県ってすごい長いんですよね。多分、日本海側から、淡路島の、まあ、四国入る手前までだったら、むっちゃくちゃ時間かかりますよね、移動。
もう、半日じゃ。
半日ぐらいかかりますよね。
まあ、距離的にもありますしね、物理的にというか、電車は通ってない。
そうですよ。
あと、
それ自体がなってないですよね。
高速も途中です。今のところ進んだんですし。
はい。
いや、だから、なんか、そうやって、なんていうんですかね、みんな、切り捨てていくんですよ。なんか、滋賀だって、もう琵琶湖があるから、もう仕方ないっていう感じですよね。特に西側って、もう、ほかされてますよね。だって住むとこないじゃんみたいな形。確かに住むとこないんですけど。はい、いや、かわいそうなとこだなって思いますよね、私のとこも。まあね、まあ、京都、大阪に近いっちゃ近いんですけど。
はい、
うん、なんか不便なようで不便じゃないようでっていう。だからなんか結局適当にあしらわれるから、もうちょっとね、例えば過疎とかが進むと、
はい、
びっくりする絵施設が建ってるんですよ、やっぱり。
はいはい。
だから、なんて言うんでしょう。大津って中、まあ、都会でも何でもないですけど、中途半端に人口もあるじゃないですか。施設もそこそこあって、全部老朽化ですよね。
ああ。
だからやっぱり、なんか橋本さんがそうやって叫べば叫ぶほど、なんか疲弊していって、私もこう将来の構想じゃないですけど、リニア通ったら完全に滋賀県忘れ去られて、
は
い、なんか京都
と、はい、
京都と共に埋没してきて、まあでも、なんだかんだ言ってやっぱ京都はね、違うと思うんですよ。底力があるというか。
京都は京都ですね。
やっぱり、変え難いものがやっぱり街並みとかもありますし、いろんなものがあるから残ると思うんですけど、ね、大津市だって、っていう感じですよね。
いや、京都はね、
はい、
まあ、多分、まあ、すごいステレオタイプな言い方では、あれ申し訳ないんですけど、はい、多分京都と大阪は全然違うんですよね。多分まだ僕の、僕の世代はどうか、僕の下の世代はどうかわかんないけど、例えば僕の義理の、お父さんお母さんの世代とかだと、はい、まあ、京都こそ、うちの妻もそうですけど、京都こそ世界の中心っていう感じなので、
それはもう
大阪の橋本さんが、そんな維新だとか言って何を言ってますのやって感じです。
なるほど。そういう喋り方しますね。
で、アホらしいみたいな感じだと思うんですけれども、ただ多分ね、今ほら、どんどんいろんな、そういう価値観っていうかな、のが、地元のこう一つのコミュニティ内、そういう価値観っていうのがどんどん薄れていって、こう人がね、どんどん移動していく時代なので、ちょっとそういう意味で、まあ、この間の、なんだっけ、日本人、こう、カス説があるんですけど、結局、もう一回披露しますと、結局、こう、人類が生まれたアフリカからひたすら旅をして、はいはい、こう広がっていくわけなんですけど、はい、結局旅をする原動力っていうのは新しいところを発見したいんじゃなくて、そこから追い出されたから仕方がなく次のところに行ったんだってその結果こうひたすら西じゃないや東に向かって来て、最後の海を渡ってみたら、もうこっから先が海しかないっていうんで、ここに住んだ日本人 は世界で一番の、あの、カスっていう話をしたんですけど。
あれですか、その、辺境人がゆえの、あの、策みたいなものがあるっていうことですか。
で、さらに、ね、あの、大都市っていうのは、こう地方で、こう、暮らしてた人たちが、あの、いよいよ食い詰めて、じゃあ大都市行けばっていうので、また押し出された人たち。なので、まあ、僕なんかも確実そうなんですけど。
でも、須藤さんが言っておられる人は、よく京都の人は言う、あの、はい、おっしゃられますよ。あの都会っていうのは、あの、はい、みんな、なんとか、みんなが移り住んで来てはるとこやし、って。うちらとかは、ずっとここで、
ずっとここに
住んでるや、住んでるけどっていうような言い方をよくされますから。
そうですね。あの、そういう意味では、あの、エスタブリッシュメントなので。
確かにあの文化的なこともよくね、私らも仕事で付き合いますけどね、はい、今の時期やったらやっぱりハメ、ハモでも食べに行かんと飽きませんね、うん、とかそういうことはよく言われますよ。
そういう僕の知ってる関西の人とこの維新ってバーってなってる関西の人は全然どうしても合わなくて、あもう大阪も東京と変わらないそのこうカスの集まりになってしまったのすごい怒られるかもしれないですけど。
そうだからでも確かにあの大阪って多分やっぱり外からもかなり人が入ってきてる大きな街なのである意味そうだっていうところはありますけど、私でも東京よりも、
はい、どういうといいでしょう、
なんかまあ南の方、まあ、堺の方とかですけど、
はいはい、
まあ、なんか下町まだまだありますし、そう思うとやっぱり規模的にはやっぱり首都圏ほど大きくないから、それなりになんかジモピー的な、はい、うんうん、感じの方はやっぱたくさんいらっしゃいますね。
ね、まあこういう風になんかなるっていうのは何かとにかく、まあ、あの満足しないものがやっぱりみんなあって、そこをうまく、まあ、あの心を掴んじゃったっていう、まあよくありがちなことなのかもしれないですけど、ただ、ね、あのすごい気になるのはほらどこだっけ、宮崎のだいぶ前に、
あ、はいはいはい、あの市長ですね、
室伏市長もう名前忘れてるわあの人もさ、ほらなんて言うんでしょうね、あの敵対する相手に対して何を言ってるんだバカ者めみたいな感じだったじゃないですか。
そうですね。
ね、で今回橋本さんも同じようなことをずっと言い続けているのにもかかわらず人気があるっていうところがどこが違うんだろうなとかちょっと思うんですけれども、やっぱりタレントとしてこう培ったあれがあるんですかね。
やっぱり橋本さんは最初から全国の知名度があるとかそういう部分ですかね。だってブログ市長は騒ぎ起こすまでブログ市長知らなかったですからね。
そうですね。そういう点では結構なんかそのなんだかんだ言って マスメディアなりマスコミのを掴んだ物勝ちみたいな
、まあ、あとはね負け方じゃないですかね。
あ、はいはい、
負けないですよ、てか負けてても負けたのをなかったことにするのがうまい。だってあの人弁護士の懲戒請求から最初から負けっぱなしなんだけど、なかったことにしてるし、もうすでに最近弁護士であったことすらなかったことにしつつあるわけで。
でも考えたらあの事件でも あれですよね、自分の身内というか恩師の方がああいうことでわかんって言って訴え起こされてましたよね、確か元々の弁護士の方
ね、うん、負けそうですよ、
いや
でそれでもう負けっぱなし。
そうですよね、通常で考えればすごい悲しいことですよね。恩師になんかこう、お前はそんなんでわかんってもう一回こう諭されてる的な、まあ諭されてるんだったらいいんだけど、そういうのもありますね。うん、そう思うと、小関さんおっしゃる通り、その辺、こう煙に巻くのがうまいかもしれませんよね。
だから多分あの、借金増えてシャレになったところに、もう、なかったことにして、で多分次のなんか国会がなんか出て大阪でうまくやりましたという顔をするんじゃないかな。
あ、うまくやりましたって言い続けた。
同じような顔、同じようなことをしようとして微妙に失敗してる横浜元市
長いましたね。確かに微妙に失敗。
あの人はもうなんか、うん、頑張れって
でも大阪ってもうノックさんの頃から散々な状態だっていうようなことで次々も変わって今あるんですけど、
はあ、
一向に良くならないですよね。
ああそっか、
うん、
大田知事の時にちょっとマシになったっていう話があって、う
ん、だって私ねあのまあ学校前の時に見た時になんかどっかの国の国家さんぐらいの借金があると思って見てたんですよね。ちょっといくらか忘れたんですけど、それだけ考えたら莫大なお金ですよね、あれ。
うん、すごいよ。なんか単位がすごいですよね、毎回そういうのが出るたびに。びっくりすりますよね、ほんと。
ああ。よくたこ焼きだけであんなに稼げたなとか、いろんな想像してしまいますよね。
そうだか。
あれは、なんか、早急に、
通
過しないといけない、
うん、
いけないということで、常に選挙のたびに、おっしゃってるんですけど、はい、状況もあんまりね改善されず、このまま増えたら完全にパンクします
よ。でもね、多分なんだっけ、パンクするから無駄をなくそうっていうのは、
はい、
大体アクセルを踏んでるだけというような気がしております。
あ、なるほど。
、ね、利子が増えるスピードに対して倹約絶対追いつかないし、限度出ますもんね。
そうですね。でもまともになんか処理しなければいけないもん。処理しだすと余計に借金が増えるから処理を進めないっていう方法も取ってるというのを一部でなんか報道で出
てました。何だろうな、単年とかで成果を求めなければなんぼかマシかもしれない、
はい、
だって大赤字だったけど1年で黒字になりましたわって、それなんか絶対仕掛けなきゃ無理だよ。なんでさ、すげえ黒字だわ、仕事したっつって盛り上がっちゃうのが意味わからないですよ。
そうか。
でも首都圏の人から見たら大阪ってどういう風に見えてんのかなって思ったりしますね。もうなんか今やその前はね、やっぱ天下の台所的なことでずっと言われ続けて、なんかね、なんか商売するなら大阪的な感じのことはありましたけど、
あ、
なんか今そういう感じが全然しないっていうね。
うん、ね、
大阪実はあんまり行ったことないですよ、ね。
はい、
6時間ぐらいしか行ったことがない。
6時間
さ、そうですか。いや僕も近所には住んでたけど、
まだ全然理解できてない。
ああ、いや、なんていうんでしょう、明るい人たちだなっていう、単純に。
それはそう。
うん、明るい人たちがなぜあんなこと、あんな風になんかこう目が釣り上がっちゃったんだろうっていう感じがするんですよね。大阪維新の会のホームページっていうのね、橋本さんなんか怖いですよ、あの写真で。すごい目が釣り上がっちゃった。で、橋本さんの方のホームページだと、写真すごいにこやかな爽やか系な写真になってるんですけど、うん、これは面白いなって、まあ、カメラマンとしてはすごく分かりやすい写真でなんか学生に見せたいくらいなんですけど。あとすごい実は気になってるのは、例の孫さん、ソフトバンクの社長といろいろ組んで、なんか、まあ、彼の場合はその大阪だけじゃないですけど、いろんなところで、うん、を組んで巻き込んでっていう感じに乗ろうっていう感じがね、橋本さんもあるんですけれども、
それソーラー系の発
電、ソーラー系とかなんか復興系とか。
いやでも一時ね、なんか実はなんですけど、その関西圏で大掛かりなプロジェクトやろうって言って、それこそシャープさんとか本拠地でもあるしっていうことで、ね、だいぶ準備進めておられたみたいですけど、 なかなかやっぱね、今の景気では進まないっていう。
あ
で、あ、言い方悪いですけど、その、まあ、何個近くの、まあ、見込んでいっぱい立ってるわけですよ。まあ、私ちょっと仕事でよく行くんですけど、
はいはい、
当て込んで、まあ、先に先行投資されるわけですよね。
あ、
店舗系 その賃貸系統のものもそうですし、まあ、住宅用もそうですし、
はい、
で埋め立てのとこでしたら規模も大きいじゃないですか、まあ、当然ながら、うん、で、まあ、倉庫もきちっと直してたりとかって、
はい、
結構空きあるんですよね、やっぱ。だから本当はもっと労働者の方もそこに定住してという もちろん目論見て不動産屋さんがこれはいけると思ってされたんだと思うんですけど、
はいはい、
実際は、ね、いつも入居募集中ってなってるからやっぱ厳しいんだなみたいな、
あ
そういうのは思いますね。
はい、
だからやっぱそういうのは一つとっても渡りに船だったかもしれませんね、孫さん
と。孫さん。
はい。あ、それいいかもしれないかなか。で、今でしたら誰も反対しないですもんね。
ああ、まあね、そうですけどね。なんかあの辺もなんか新たな利権になるんじゃないかっていうのが一つあるのと、はい、僕、実はすごく孫さんに対して、喧嘩売ってるんですけど、いつも。喧嘩売ってるんですけどね。戦ってるんだ。一人で、なんか、ふざけんなみたいなこと言ってるんですけど。まあ、やってることは、もしかしたらいいことなのかもしれないですけど、すごく、変なこだわりなんですが、ツイッターの写真あるじゃないですか。あ、はい、番組違うけど。超斜め上っていうか、なんかもう50度から60度ぐらいの斜め下から見上げた写真で、なんかああいうツイートするっていう神経が僕にはすごく触るんですね。うん。あれ会社の、だったら会社の中にあの写真を配って、ですよ。全社員にお前たち俺の写真をこれをいつも肌身離さず持てって言っても別にそれはまあいいやって感じなんですけど。なんで、全然関係ないで、まあツイッターみたいなだったら、一応平べったいコミュニケーションなはずじゃないですか。で、そこにね、あの下から見上げたこう、なんていうんでしょう。もうほとんど、言葉は悪いですけど、ヒットラーか、なんだろう、レーニンじゃなくて、もう一人の。
スターリンさんとか。
スターリンかっていう、キムさんでさえあれだけの角度はなかったような気がするんですけれども。いや、すげえなと思って。で、ちょっと僕はね、そういう神経の人が、やっぱり何かやろうっていうのは、まあやってることはいいのかもしれないけど、なんかすごい怖いっていう、非常に単純にこう動物的な、勘なんですけれども、なんかとんでもないとこ行かないかって思っちゃうんです
よね。あれはすいません、あれ多分頭の問題じゃないか
な。なるほど。
そうなん
そういう角度からね、いろんな角度から撮るとちょっとね、
誰か
ずらけかもしれないし。いや、4月1日はずら書かれてましたよね。
いや、いたずらででしょ。
うん。
そうなのか。いや、まあ、そういう感じがね、なんか、あの角度で言われると全部否定したくなります、私は。
いや、でも最近、孫さん、かまやつになんか活動されてますよね。なんか、地域振興的な。なんか、そういうことも含めて。今回はもう地震の後だから、そのエネルギー政策はかなりね、言っておられますけど。私は、まあ、その前になんか、ソフトバンクの迷惑メール自体をどうにかしてくれとか。
ソフトバンクの通信回線をどうにかして。
もう本当にその、ヤフーで来る、私にお誘いのメールをなんとかしてちょうだいって、もうソロ言ってんですね。もう、うかうか、返信してしまうから、みたいな。本当に、先それしてちょうだいっていう、そういう感じはありますけど。
ソロさんにツイートしないんですか？
一回ね、私ね、なんかでしたんですよ。
はい。
私、日頃行かないところ、なんかショッピングモールまでは行かないんですけど、スーパーとちょっといろいろ入ってるその複合モールみたいな、モールじゃないな、複合店みたいなのができたんですよ。で、そこ、まあ前にものすごく大きいソフトバンクのショップがあって、綺麗な、お姉さんも綺麗だったんですよ。すげえとか思って、で、中入って、新しかったから。で、その時にね、なんかスーパーで買い物じゃして帰ろうと思って、嫁に言われてたからね。そう、そして嫁に電話しようかなと思って、携帯持ったら電話全然入らないんですよ。
あら。
それね、まあいいんですけど、前にソフトバンクの大きいショップがあって、iPhone 売り出し中とか書いてて、かっこ悪ないのかって言って、してしまったことありましたね。まあでも、ね、チャラの店舗で、そんなね。で、皮肉にもなんですけど、その裏に au とか、どこも店舗があるんですけど、
はい、
他の人ガンガン喋ってるんですよね。どういうことなんだと思って、悲しかったですよ、私は。余談ではなりましたけど。まあでも、その辺からどうにかね、学 まだ発電所のことを考えるまでに私はもうぜひともそのヤフーが発信のそうですねエロチックメールを作っておられるあの方々をそれぐらい熱意を持ってやっつけてほしいですよね、孫さん。はい、多分技術的にはあの人らだったらできるんじゃないかなと思いますからね。
なるほど。いや、まあ、で、なんかそういうさ、ほら、まあ、なんていうの、すごい口だけというか、口だけって言ったら怒られるかもしれない。とにかく勢いで相手を任してますっていう人、政治体制と、この司法家ですごい、儲けるのマフで、なんて言うんでしょう、こう、非常に勢いありますっていう、あと、プラス、俺にやらせろみたいな、まあ、経営者だから当たり前なんですけど、そうなってくると、これ2つ足してこう倍じゃなくてね、4倍、8倍とかいう感じのパワーになっていったら、もう普通にこう暮らしている人たちはどこに行くんだろうっていうね、なんて言うんでしょう、こう、その人たちがあっちに行くんだって言い出したら、もう止められないような気がして、あっちとはどっちか知らないが、あっちが明るい方だったらいいんだけど、なんか、こう、いろんな目論みが絡んで、あっちが暗い方だったらたまったもんじゃないなっていう、そういう非常に警戒心を、僕の心の中に。
ですよね。なんだ、小泉さんの頃に、
はいはい。
代理店かなんかが、B 層対策って言って、はいはい、どうやってこう、成果をアピールして、支持を取るかみたいな、そういうのやってて、なんか B 層とは何型だみたいな。
うん、B って何
ちょっと、いや、代理店資料によると、いまいち賢くない一般紙、平たく言っていいという言い方なんですけど。
すごい。B クラス。
でもね、
なんだ。
今あんだよ、笑えないんですよ、それ。
ある意味、私らを指してるそうですから。
どうやって先導で乗せて、流れを作るかみたいな、そういうのですよね。
マーケティングですね。
でも、そういうのには、多分大阪っていうのは弱いんじゃないでしょうかね。だって、議員さんとか見てると、やっぱ有名人、ものすごく多いんですよ。
そうですね、昔から伝統的にありますね、芸能人枠というか吉本枠というか、
だからもう言い方悪いですけど、橋本さんに勝とうと思ったら隅純一くらい連れてこないと。
そうですね、
あ、なるほど。
あと辛坊さんとかね、もう、
うん、ああ、
まあちょっと高尻さんまで行くとちょっと言うかもしれませんけど過激すぎるからね。
ああ、なるほど。
そう
か、ああ、なるほど。
案外ほら、ジュリーとか、
うん、
元関西人の子方が、帰ってきて まともなことを言うと、イチコロだと思うんですね。
へぇ、はい、そうなのか。いや、まあ、ここで、一応僕は、警戒した方がいいよって言っといた方が、後で後悔しなくていいと思う。一応言っときますって感じ。あと、例ので、話は最初に戻りますけど、はい、条例をね、君が立って歌えっていう条例が出たときに、その維新の会のホームページとかに、そんな具体的な内容、そんな条例なんてどこにも書いてないじゃないかって、なんて言うんでしょう、こう、騙し討ちかとか言って、思いっきり抗議のメールをしたんですが、したんですけれども、すぐ返信返ってきて、まあ、自動返信なんですけどね。これは自動返信ですって言って書いてきたんですけど、文面に、お客様が、お客様のご意見はって書いてあるんですよ。お客様のご意見は、丁重に受けたまわりました。ただ、自動配信ですので、自動返信ですので、検討して返信いたします。ちゃんと返信したいたします。みたいな、そういう文切り型なんですけど。逆回とか思って商売だったのかって笑っちゃいました。
なんか今回でもなんか橋本さんって学校の先生ってなんかあったんでしたっけ。
いや、
そういうわけではないんですよね。
ま
いやいや、単純になんかそれで、まあ、あの、なんていうの、スポット的にいじめておられるのかなとか。
ああ、まあ、なんか子供の頃やんちゃだったみたいなことは、なんか言われて、なんか言われてなかった。でも普通にやんちゃだったんじゃないですかね。どうなのかな、まあ、そういう、あの、なに、過去があって。いや、僕もそれは時々感じることはあるんですけど、なんで教職員組合そんなにいじめられるんだろうとか思うんですけど。やっぱり、あの、復讐したい人がいっぱいいるのかなとか思うんです。
なるほどね。
てか、教育で適当なこと言うと受けるんですよね。
ああ。
なるほど。
基本的に。
はいはいはい、はい。
で、誰かしらでも大体こう、学生時代に嫌な思いした先生の一人二人絶対いるから、
うん、
それがなんかどこぞの組合の教員であるみたいな、
うん、
いれますよね。
あ、最大公約数な
の。もしかしたら今偉いさんになっておられるぐらいの年代層になってるかもしれませんよね。
でもまあ別にそれ組合かどうかは関係ないし、本当はね、教職員組合って右から左まで人揃いあるんですよ。
はいはいはい。
みんな混ぜて、なんかこれは特定の教職員組合でやるのは、なんかいまいち賢くないなとか思うんだけど、組合がって言って一言で切ると、なんかすごい、なんか悪い団体みたいに見えるじゃないですか。
確かに。
たとえ組織率が十何パーセントだろうと。だからなんだ、自分に関係ない、直接関係なくて、
うん、
なんかこいつらどうなってもいいみたいなのを探すのが上手い人は知事になれるの、うん、
なるほど、素晴らしい。
それはあの小関さんの学説ですね。
いや、今思いついただけですよ。
なるほどね。じゃあ知事になりたい人はそのそれを使って、その
でもここのとこなんかバカ勝ちする知事とか、なんだ、市長とか県、そういう人たちで何かしらのこう敵を作って煽ってる人が大半ですよね。
うん、
名古屋のね、
うん、
あの人
か、
ね、
いや、はいはいはい。
でもうちの知事人気者ですよ、ユッキ
ー。ああ、はいはい。
ユッキー人気者ですよ、結構。あの、なんかね、関東の人だから言葉は全然なんか最初の言葉じゃないですけど。
あ、そうだった。はい。
あの、なんか、なんて言うんでしょう。まあ、彦根とか長浜とか仕事で回ると、ユッキーはやたら県民と一緒に写真撮って飾ってますからね。飲食店とか行くと結構ある、あって。
あ、そう
か。結構気さくな人なんだなと思ったり。
人気勝負。そうだ。いや、あの、まあ、今、小関さんがね、その誰かを敵にするっていう話があったんですけど、あの、結構ね、それ、そのやり方って学校的なやり方なんですよね。例えば、学校の先生でも、
はい、
あの、誰々くんとか誰々ちゃんは目の敵みたいにして、クラスをまとめるとか、あと、子供同士の間でも、あいつは、あいつ、みんなでいじめようぜ、つって、あいつをや、あの、ハブにしておけば、俺たちは、私たちはこう固まっていられるとか、そういうやり方がそのまんま、あの、そのまんまっていうか、これはどっちなんだろう、そういうやり方をしていた人たちがそのまま大人になったのか、大人がそういうやり方をしてるから子供が
学習したんじゃないですか。
学習したんですかね。ね、
ほら、なんだっけ、天候右翼さんとかもそうだし、
はい、
あの、そういうのを目の敵にする人もいるんだけど、
うん、
自分がこういうのをされて嫌だったっていうことを本人無意識のうちに同じことをしますよね。
ああ、なるほどね。
うん。うん、教育ってすごいなっていろんな意味
で。そうですね。
それも教育です。
はい、
体験型教育です。
そうです。
うん。まあ、そういう意味では、なんかその、まあ、話を無理やり元に戻しました。なんかそういう風に教育現場で教員をいじめてるっていう構図っていうのは、今のね、子供たちに まあ、いじめてるのか、あれは、いじめてるって映るのか、それとも、なんて言うんでしょう。逆にそういうのに歯向かう人は悪いやつだっていう風に、刷り込んでるっていうか、どういう今後影響があるのか、ちょっと気になるところではありますよね。うん。まあ、結局なんか、最初ね、小関さんも言ってたけど、こっちを向いてもらえばそれ、こっちをみんな向かせれば、っていうのが、そういう政治とかの第一義的っていうかね、そういう基本的な命題だとするとすごいこう怖い社会ですね。ね、全然なんか社会、民主主義という名の全体主義になっちゃうような気がして、なりません。っていう。はい。まあ、大阪の人は、そう、きっとすごい賢いだろうから、そんな踊ら、いつまでも踊らされてはいないと、僕は思うのですが。
はい、案外踊ってるかもしれないです。
ずっと踊ってる。
かもしれない。
ああ、そうですかね。なんかでも割と秋っぽいところもあるじゃないですか。
そんな、はい、それはそうですね。でもやっぱり、なんて言うんでしょう、いつまでもくよくよしてないですし、その辺はたくましいと思いますよ、大阪の人。とりあえず前向きですからね。
あれですね、熱狂に対するツッコミがないですね。
そう、今回そうですね。
ツッコミの心がない大阪はどうなんだ。
そう。もう、その、大阪の人の、大阪人の血が薄れてきているのかっていう。
いや、あえて数字してるような感じなんですけど。
大阪っていうのはなんか、こう、もともと、なんて言うんでしょうね、明るいところだし、人が、なんていうのかな、まだそんなに東京ほど、こう、いっぱい地方から流れてきてない、流れ込んできてないっていうかね、そういう印象だったんですけれども、まあ、東京の場合はほとんど明治とか江戸時代から住んでますっていう人なんかは、多分、激しくマイノリティで、はい、すごく血が薄れてしまっていると思うんですけれども、大阪もね、そういう風になってきているというか、もう、すでになってるのかもしれないですけども、そういうことから、やっぱり、こういう、さっき小関さんが言ってたツッコミがないっていうようなね、割と、東京と変わらない、政治的な雰囲気になってきているのだろうかという感じがします。はい、ちょっと仕切り直しなので。
そうですね、
無理やりまとめましたけれど、
なんか、はい、すいません、なんかテンション上げるの大変だったのと。
いや、そう、番組を聞いて何を言ってるんだこの人って思ってる感じです。熱が入ると、そのどうも熱がこう、なんてヘッドセットを伝わり、
ね、
USB、
ね、
はい、USB に伝わり、
はい、
雑音が出ると。
マイクが暴走するという。
そんな感じで、今回もバリバリバリ言わせてしまいました。はい、はい、話が全然まとまらないまま終わっていきますが、
はい、
はい、大阪はどうなるのかっていうところで、
はい、
頑張れ大阪っていう感じで。お送りしましたのはスノーと、
はい、高野と、
はい、私はそうですね、維新の会の、ツイッターアカウントにスノー先生の話を聞けってこれから言ってみたいと思ってるミリと、
はい、
はい、維新とか割とどうでもいいなと相変わらず思ってる小関でした。
さよなら。
お疲れ様。